ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbang wa, listener の皆さん。今日、私、イーさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。友好協力条約の発展に関する会談についてお伝えします。インドネシア外務省は7月6日にジャカルタの ASEAN 事務局で東南アジア友好協力条約または TAC の発展について話し合うための会談を開催する予定です。6月25日日曜日の外務省の公式声明によると、政策に関する会談は外交政策戦略局と ASEAN 協力総局によって開催されるとのことです。外交政策戦略局長ヤヤン・モリアナ氏は、東南アジア諸国連合 ASEAN 首脳間で条約が合意されてから47年が経過し、対話を通じた東南アジア友好協力条約または TAC の発展を振り返る重要性を強調しました。この会談により、動的な世界情勢の中で国家間の平和、友好協力を促進するという TAC の目標を達成するための条約の強化を促す感覚が生まれることが期待されています。それでは次のニュースです。警察省庁は、インドネシアはアジアで尊敬される国になりつつあることについてお伝えします。インドネシアはアジアで尊敬される国になりつつあります。これは6月25日、ジャカルタ国家記念日またはモナスで行われたバヤンカラ77周年記念ファンウォークのイベントで、インドネシア国家警察リスティオシギット・プラボウ警察省庁が語ったものです。このイベントには、マフッ政治法務治安調整大臣、インドネシア総選挙委員会のハシム・アシャリ委員長、選挙監督委員会、ラハマッド・バギア委員長も出席しました。国家警察省庁は2024年の総選挙は、インドネシアが地域で尊敬される国になるための非常に重要な資本になると述べ、そのためたとえ投票先が異なっても統一と団結を維持するよう国民に訴えました。国家警察長官はまた、安定した民主主義を実現するために2024年の選挙は平和的に実施されなければならないと述べました。それでは次のニュースです。インドネシア国軍司令官は、米国統合参謀本部議長の招待を受け入れることについてお伝えします。インドネシア国軍司令官ユドマルゴの提督は、現地時間6月21日水曜日、ワシントン DC にて、米国統合参謀総長マーク・A・ミレイ将軍の招待に応じました。ユドマルゴの司令官とミリー将軍は、国防総省で訓練、K 教育当局者間の訪問、情報交換の分野における軍事協力の様々な機会について話し合いました。コンパスによると、インドネシア国軍情報センター省庁のジュリウス・ウィジョヨの省庁は、6月25日日曜日の書面声明で2国の軍の協力は、南シナ海周辺地域、特に ASEAN 地域の安定的な安全保障を維持することも目的としていると述べました。さらにこの協力はインドネシア共和国統一国家の統一性を維持するという軍の主要な任務を遂行する上で近代的で専門的、堅固な軍事協力としてのインドネシア国軍の質と能力を継続的に向上させる取り組みの一つとして実施されると述べました。それでは次のニュースです。ロシア外務次官が北京を訪問することについてお伝えします。ロシアのアンドレイ・ルデンコ外務次官は、国際問題について中国と協議するための北京を訪問しました。ルデンコ外務次官は、日曜日、北京での会談で中国の陳岩外務省と中ロ関係及び互いに関心のある国際的及び地域的問題について意見を交わしました。これは中国外務省がウェブサイトにて明らかにしたものです。ルデンコ外務次官がいつ北京に到着したのか、あるいはロシアの主要同盟国である中国への訪問が金曜日の重武装した傭兵の放棄への対応であったのかどうかは不明です。中国はプーチン大統領がロシアの存在そのものを脅かすと主張する暴動について公式にはコメントしていません。それでは最後のニュースです。韓国海軍はグアムでの海上演習に参加することについてお伝えします。日曜日のヨンハップ通信によると、韓国海軍は来月グアム海域で行われる米国主導の他国軍海上演習に参加すると発表しました。このパシフィックヴァンガード演習は7月1日から12日まで行われる予定で、韓国と米国、オーストラリア、日本の海軍が参加します。韓国海軍はこの演習に4400トンの駆逐艦ムンデワンを派遣します。演習では4カ国の海軍は対潜水艦、潜索船、航空戦作戦、実弾ミサイル攻撃作戦などの様々な海洋政策に参加します。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。Thank you.
リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日は北海道にあるインドネシア学生協会が東京のインドネシア大使館との協力もと年次学術会議を開催したことについてお伝えします。日本の北海道にあるインドネシア学生協会は東京のインドネシア大使館とともに第18回年次学術会議を開催しました。6月中旬に開催されたこの集まりは、最新の食品研究とエコロジー並びに社会的交流との調和を促進することを目的としています。北海道インドネシア学生協会学術集会または HISAS18 と題されたこのイベントには、インドネシアと日本のさまざまな大学や研究機関から数十名が出席しました。この学術集会は最先端の食品研究とエコロジー並びに社会的交流の調和をテーマに、食品研究における最新の技術革新と発見について環境的および社会的側面を考慮の上議論することを目的としています。北海道大学で開催されたこのイベントには、食品研究分野の第一線で活用する科学者数名が講演者として招待されました。講演者の代表として北海道大学の曽根照夫氏、並びにボゴール農科大学農学部の新藤和裕任氏、パーム油研究センターのドナルド・シアハアン氏が挙げられました。ソネテルオ氏は、プレゼンテーションで食品研究の必要性を強調し、一方、地元の可能性の活用することで、包括的食品研究により、世界的課題を解決できると述べました。また、この会議は食品研究と現場への導入についての議論の場だけでなく、国際クラスの研究を生み出すための技術的交流の機会となりました。リスナー皆さん、これで外交コーナーを終わります。 ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023@gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については、当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1945年6月26日に国連憲章が証明されたことから始めます。国連憲章は1945年6月26日にサンフランシスコで国連の現加盟国50カ国によって証明された国連内の基本条約です。この憲章は中国、フランス、 ソ連、イギリス、米国を含む5つの創設加盟国による批准を受けて1945年10月24日に発効しました。国連憲章は他の全ての国連条約に対して権限を有すると明確に述べています。次に1988年6月26日に国際麻薬撲滅デーについてです。国連麻薬撲滅デーは薬物乱用と薬物の違法取引に対する国連の国際デーです。この日は1989年から毎年6月26日に開催されています。この日は中国のアヘン戦争前にグアンゾー省フーメンでのアヘン取引を根絶したリンソク城の功績を記念して選ばれました。この記念日は1987年12月7日の総会決議42/112を通じて国連によって確立されました。麻薬乱用と違法麻薬の不法取引に対する国際デーの記念式典は麻薬物乱用のない国際社会という目標を達成するための連帯と協力の一形態です。最後に2000年6月26日にプラムリア・アナンタトゥール氏が第11回福岡アジア文化賞を受賞したことについてです。プラムリア・アナンタトゥール氏は20世紀のインドネシア文学の著名な作家であり、50以上の作品を発表し、42以上の外国語に翻訳されています。プラムリア・アナンタトゥールはアジア文化を世界的に紹介した功績が評価され、日本の第11回福岡アジア文化賞で大賞を受賞しました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は国営企業プリンド社とインドネシア投資当局コンサーシアム並びにドバイポートワードのブラワン新コンテナターミナルまたは BNCT の開発への協力についてお伝えしています。国営企業インドネシアの港湾会社またはプリンド社は、インドネシア投資当局コンサーシアムまたはイナおよびドバイポートワールドとともに北スマトラ州にあるブラワン新コンテナターミナルまたは BNCT の開発に関する協力協定の締結しました。6月23日金曜日、ジャカルタで国有企業省ビルで調印式でプリンド社のアリフ・スハルトの氏は資本投資と戦略的知識によるインドネシア経済の成長加速の枠組みとしてこの投資パートナーシップがインドネシアの港湾インフラにおける重要なマイルストーンとなると述べました。アリフ社長は、ブラワン新コンテナターミナルまたは BNCT が戦略的な接続性と統合された港湾エコシステムコンテナを通じてビジネス開発などの近代的運営を通じて世界クラスの貿易を促すための重要な役割を果たす国際標準のコンテナターミナルとして発展することをこの協力が促すことを期待しています。アリフ社長は、ブラワネの投資並びに運営協力の実現は、同社の2023年のロードマップの具体化、すなわち事業拡大と戦略的パートナーシップの具体化の一つであると強調しました。この協力は、合併後のプリンド社に対する投資家の信頼レベルが高まったことを示す証拠の一つでもあります。一方、ドバイポートワールドのグループ会長兼最高経営責任者であるスルタン・アハメッド・ビン・スライエム氏は、ドバイポートワールドがインフラ整備を通じ、ブラワン新コンテナターミナルの拡大とスマトラ島の経済発展の望みへの支援といったインドネシアの取り組みの一端を担うことができることを誇りに思うと述べました。当プロジェクトは持続可能性に関する最先端技術、世界クラスの訓練、並びに健康と安全に関する最高水準の適用に対する対象により非効率性を排除し、インドネシアと世界の間の貿易の流れをさらに増やすという使命を担っています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Hari ini ku bersamamu.Sengaja tuk habiskan waktu Tuk temani jiwaku Jiwa yang selalu ada untukmu Selalu, selalu kau yang berbeda untukku Hanyalah dirimu Disini, disini tetaplah engkau disiniTemani diriku Temani diriku Hanya dirimu Temani diriku Hanya dirimu Temani diriku Hanya dirimu
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Jika tak
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エラリー海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回はマレカサンアトンブラニー、日本語で彼らはとても勇敢な人たちですです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは mereka sangat pemberani、日本語で彼らはとても勇敢な人たちですというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリアのビデオブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とムンタワイ・ショウとシベルト等の女性ツアーガイドの間で行われました。クリス氏はムンタワイの伝統的なアーチェリーフェスティバルに行って、アーチェリーを練習する若者の性格についての感想を述べました。
Mereka memakai busur panah tradisional Mentawai.
Mereka sangat pemberani. Busurnya saja setinggi tubuhnya.
Iya, anak-anak itu berlatih memanah untuk berburu sejak kecil.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、mereka sangat pemberani、日本語で彼らはとても勇敢な人たちですに関連する語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 mereka、 mereka、 日本語で彼ら、彼ら、 sangat pemberani、 sangat pemberani、日本語でとても勇敢な人、とても勇敢な人。Mereka sangat pemberani. Mereka sangat pemberani. 日本語で彼らはとても勇敢な人たちです。彼らはとても勇敢な人たちです。Busur panah. Busur panah. 日本語で弓、弓。Tradisional. Tradisional. 日本語で伝統的、伝統的。Setinggi tubuhnya, setinggi tubuhnya, Nihongo de, karada to onaji kurai takai, karada to onaji kurai takai. Anak-anak, anak-anak, Nihongo de, kodomo tachi, kodomo tachi. Berlatih, berlatih, Nihongo de, renshu, renshu. Memanah, memanah, Nihongo de, yumi wo hanatsu, yumi wo hanatsu. Berburu.Berburu, 日本語で狩りをする、狩りをする。 Sejak kecil, sejak kecil, 子供の頃から、子供の頃から。リスナーの皆さん、会話の中でMereka sangat pemberani, 日本語で彼らはとても勇敢な人たちですという文を聞きました。この文は彼らが伝統的なムンタワイの弓を使用しているという発言に対する反応としての文です。この文には勇敢な性格の人を意味するペンブラニ、日本語で勇敢な人という単語があります。ペンブラニ、日本語で勇敢な人という単語は、ムンタワイ族の子供たちの性質や性格を表現するために、マレカ、日本語で彼らという単語の後に置かれます。性質や性格を表す言葉の他の使用例を聞いてみましょう。ブナクとは、臆病な性質を持つ人のことです。クリス bukan penakut、 日本語でクリス氏は臆病者ではありません。ペニャバルとは我慢強い性質を持つ人です。
Shinta, seorang pemandu wisata yang penyabar. Nihongo de, Shinta-san wa gaman zuyoi tour guide desu. Mentawai no miryoku wo shoukai suru Mentawai Festival de wa, Mentawai no dentouteki na archery festival ga kaisai saremasu. Archery festival ni wa archery contest ya doku ya chougo attraction nado dentouteki na archery ni kanren shita activity ga moyo saremasu. Listener, 皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Mereka memakai busur panah tradisional Mentawai.
Mereka sangat pemberani. Busurnya saja setinggi tubuhnya.
Iya, anak-anak itu berlatih memanah untuk berburu sejak kecil.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the world。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後は、インドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は、アリフ・プトラが歌う、サトゥ・ラサ・チンタというクロンチョン曲をご紹介します。サトゥ・ラサ・チンタという曲は2022年にリリースされ、西スマトラ出身の若い歌手アリフ・プトラによって人気を博しました。歌詞はアジャイ・パスマが書き、音楽はデッキ・リアンが編曲しました。この曲はどんなに困難な状況に直面しても、恋人をとても愛している人のことを歌っています。この曲では誰かの存在がとても貴重で、恋人と永遠に生きていくことを決意することについて歌われています。それでは皆さん、最後はアリフ・プトラが歌うサトゥ・ラサ・チンタを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bagaimana esok?
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。